武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
今週まな板の上、もうまな板にぴったりでありますが、お箸を乗せてみようと思いまして、
はい、
これそういう本を見つけたんです。柏書房、箸はすごい、エドワード・ワンさん、アメリカ系中国人の方、
はい、
上海生まれでアメリカと北京で東洋史を教える大学の先生でございまして、東洋を貫く食習慣、箸の伝統文化、これを少し考えてみようではないかということなんであります、はい、ワンさん正直に告白なさっておりますけども、箸の研究家は日本の一色八郎さん、この方が先駆者なんですって、うん、全世界を見るときにいろんな考え方がありますけども、このワンさんとか一色さんはどう考えるかというと、箸を使うアジア圏、中東手食、手で食べる、
はい、
そして欧米豪などはフォーク&ナイフ、この3種類に大体分けられるという。でこの箸の中心こそは中国でありまして、その周辺国の朝鮮半島、日本、東南アジア、モンゴル、チベット、これが大体箸を使う民族であるということなんであります、
はい、
日本の学者さんの一色さんはこの箸文化圏の広がりを文化習慣のみでなく宗教とかそういうものまで含めて国を分けているのではないだろうかっていうことなんでありますね、
はい、
ワンさんは中国を中心に周辺の箸文化に触れつつ箸の世界性を語っております。で大変に申し訳ございませんが、箸は確かに私も興味深いんですけど、
はい、
箸だけでは持たないんですね。
はい、
はい、はっきり言ってこれ私の勘ですけども、箸だけでは持たないの。で、箸をよくよく見れば、箸の中でも違いがある、
うん。
その違いに注目しようではないかということで、このエドワード・ワンさんの箸はすごいという本に、レヴィ・ストロースっていうフランスの方なんですが、
はい、
この人の書いた日本人論、月の裏側という、はい、それを重ねて考えてみようかと。
ほう、
まず行きますね、
はい、
紀元前5000年新石器時代の遺跡からそのようなものが発見されている中国では、確かなのは古代中国殷王朝、武田の大好きな漢字を生んだ殷王朝、これが青銅器による調理道具を発明した、
はい、
大釜とか金えとか、これが発明されたということは殷の時代は間違いなく箸を使っていたと。大釜や金えなどの青銅器道具が生まれたということは、うん、料理を煮ていたわけで、
はい、
煮えたものを、
はい、
その手で食べるわけにはいかないんで道具が必要、それが箸だった。
でもそれスプーンやフォークじゃダメだったってことですか？
問題はね、ここなんですよ。スプーンやフォークでもいいんですけど、うん、主食としてインあたりでは穀類なんですよ、
はい、
だから米、キビ、アワ、ヒエ、そしてトウモロコシ、主食であるその穀類を食べるときに必要なのが箸だったという、
うん、
これスプーンよりもフォークよりもなんていうかな、食べやすい、
う
ん、しかもこれ調理道具でもあるんですよ。長箸を持ってきてぐるぐるかき回すとかいうことなんでありますね、
はい、
このことをワンさんが言いたいんでありますれば、ワンさんちょっと待ってと、青銅器の大釜や金えなどの調理器具ではなくて、大元は土器から始まったんじゃないか、鍋というんだったら。そうだとすると日本は箸の使用は早かった。なぜならば縄文時代、土鍋、
はい、
土から作ったもので食事道具は当然お箸だったんではないか。
ないかと。
うん。思われます。
はい。
ちょっと大雑把なまとめ方をしますけども、4000年前はミレット、穀類を素材にして食べてた。そして、穀類を素材にして麺が作られた。製粉技術が中央アジアの小麦により生まれ、うどんですよね。
はい。
このうどん食文化が花開いたと。うん、そうしますと、サジよりも箸の方がいいんですわ。フォークではつかみにくい、スプーンじゃダメ、うん、麺類を食べるには箸が持ってこい、
うん、
特に暑いから、
はい、
この辺でアジアにおいてお箸が広がったんじゃないかと、ナイフ&フォークが出てくるのはカナさん14世紀なんだって。西洋の文化の中に、
はい、
ナイフ&フォークがテーブルに揃ったのは、
はい、
これはまた同じもんで同じ麺類、パスタがイタリアで普及してフォーク&スプーン、これが必然の道具になったという、
はい、
で箸文化圏は米なんですけども、ここで細かく分けていきますと、その米もいろいろあるわけだ。ジャポニカ、インディカ、もち米、
は
あ、この穀類のさまざまな変化がアジアの中でも箸の重要性を変えたんだって。
米によって使う箸が違うってことですか？
あの、俺たちジャポニカじゃん、
はい、
茶碗の中に入れといてお箸で形がまとまるっていうのは米の中でもジャポニカ特有の癖なんだ。
あ、そうかもしれない。
だろ。
あの、細長いタイ米とか
は、そうそうそうそうそう。
箸からこぼれちゃうんですよね、パサパサしてて。
そうそう。
あ、確かにそうですわ。
そうすると、箸の文化が一通りではない。ここにアジアの面白さがあるというね。
はい。
というわけでございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
箸文化圏ということで考えております。日中韓に限りましょうか、お箸をね、うん、
はい、
朝鮮半島、まあ、2つの国が今あるわけですけども、まあ、昔は一つだったりもっといっぱいにこう分かれたりなんかした、この半島の国々でありますが、ここではお箸だけじゃないんですよ。
はい、
スプーン使いますよね。
あ、はい、そうですね。
韓国で食事をする場合、韓国しか知りませんので北朝鮮行ったことがない、うん、必ずお箸とスプーン、
はい、
これはどうしてかというと、お米の食事よりもいわゆるミレットの食事の歴史の方が長いんです。だから箸でつまめないミレット、冷えとか泡とか、
うん、
そういうものも食べておったんで、
はい、
スプーンの方が便利がいい、
うん、
それから中国もあのお箸とスプーン、
うん、
近年になってお箸だけになるんだけど、その辺の事情はまず横に置いといて、その食べるものによってお箸が主役になるかどうかという、そのあたりを探っていきましょうね、
はい、
中国南の方、揚子江の方がお米が食文化の中心なのね。北になるとコーリャンとか、
はい、
穀類、トウモロコシが増えていく。もう一つ中国料理のお箸が必要になったのは、唐の時代って書いてあるな。
はい、
7世紀頃に蒸し料理がヒットすんのよ。
え、蒸し料理って？
うん。ヤムチャ。
あ、蒸し料理ね。
ああ、
蒸すの方ですね。
ごめんなさい。うん。うん、
はい。
うん。コオロギ食べるじゃないですか。
はい。
蒸す。せいろで蒸すって、
はい。はいはい。
これをヤムチャと言って。漢字で書くとヤムチャ、
飲む茶、
はい、なんで食うのに飲んでんだ、
うん、
これは蒸した料理のもの、小さいもの、うん、それからおまんじゅうみたいなやつ、はい、それから餃子みたいなやつ、
はい、
それと付け合わせにお茶を飲むんだよ。
ああ、それでヤムチャ、
それでヤムチャなんだ。で、主役は茶であったんですね。
へ
ー、なんで茶であったか、
なんで
水が良くない。
あ、そうなんですか。
沸かさないと飲めない。
へえ。あ、そうな、水、そうなんだ。
うん。日本っていうのは、岩から出てくる水はみんな飲む気でいるから。
まあそうですね。飲めるんだろうと思って。
うん、うん。それからもう一つ、俺も最近知ってすごく感動したんだけど、中国北京で冷やし中華探した人がいるんだけど。
あ、冷やし中華ないのか。
ない。
あれはな、日本の食べ物ですか。
そうそう。なんで、なんで冷やし中華中国にないか。
え、今水が美味しくないって。え、でも関係ないか。
あるよ。
え、水、
洗う水がないんだよ。
あ、そういうこと。
麺を冷たく冷やすための綺麗な水がないんだよ。全部沸かさないと飲めねえから。
あ、
俺たちは食事に関して、特に水に関して、ものすごい得意なところにいると。 おかげで水はきれいなのよ。
そうか、当たり前に思っちゃいけないですね、それね。
火山があるし地震が多い。その間にもう大地にはものすごい水をきれいにするっていう岩石が降り積もってるわけだから。さあ、ここから料理の話。こうやって考えていくと、お箸の話でも面白いでしょ。これ申し訳ありません。今の冷やし中華のところは、この本、エドワード・ワンさんの箸はすごいには、一行も書いてありません。
そうですか。
はい。はい、この、箸という道具が、料理も変えていくわけ。何を変えたか。箸で食べるから、肉を細かく切るようになっちゃった。
はい。
チンジャオロース。アメリカみたいにドンと出せない肉だけは。
あのニューヨークステーキみたいにね。
そう、
はい、
あれ箸で割れねえから。
はい。
だから中華料理は箸でつまめるように全てを寸断したわけで、チンジャオロースとかって言いながら。
なるほどね。
うん、そうやって考えると面白いよね、はい。とにかく肉なら肉を食べるんだけども、それはあくまでも半口サイズあるいは一口サイズに切り分けて料理として出す。そして孔子の時代から始まったと言いますから、もう漢の前ですね、前の時代。そんな時代に中国風シチューで漢というような料理があって、これ肉と一緒に野菜も調理するという料理があったそうで、
はい、
そして漢の時代がやってきて、武帝が長剣というこの方を中央アジア、ウイグルをやっつけろってんで遠征させた。もう昔からウイグルやっつけるの中国人好きですからね。それでウイグルをやっつけた時に持ってきた野菜が、玉ねぎ、そら豆、きゅうり、人参、くるみ、ぶどう、ザクロ、ごま、
うん、
これは全部ウイグルの野菜だった、
はい、
それを持ってきたんですね、うん、中国の都まで。ここから蒸し料理の傑作まんじゅうが漢あたりで発明された、
はい。
この流れから6世紀から10世紀にかけて、隋唐の時代に料理が豪華になりますと、金属加工が中国がガーンと成長して、お箸は銀、金属で作った、
はいはい。
その中国はついに炒め物に至り、都が長安だったこともあり、米よりもミレットが主体であって、ここにお粥が一般化するわけですな。何気なく使っている箸でございますが、深い深い歴史があるという。ちょっと、本年締めくくりにもってこいの素晴らしいネタでございます。自画、自賛。この続きまた、明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
楊貴妃とか玄宗皇帝とか、そういう人たちが生きていた頃、中国は食でついに大発明、炒め物、これが生まれまして、で都が北部の長安だったということもあり、お米よりもミレット、主食の主体としては粥がここで唐の時代に一般化したそうであります。ということで、サジと箸の共用が中国の食文化の中心になったという、
はい、
この強い影響を受けたのが朝鮮半島の国々で、ここは金属の箸、これ今もそうみたいね、金属のお箸みたい、
はい、
何でも金属にしちゃうな、器も、
あ、そうですね、
うん、
なんか銀色の器使ったりしてますもんね。
そう。それで肉をつまんだりなんかするときはトングっていうものをね、
うんうんうん、
でこう今に続く朝鮮韓国の食事道具となるわけであります、はい、で日本はどうも中国文化の稲作文化の影響、つまり南部の影響を、ヨス港の影響を強く受けておりまして、はい、粘り気のある米を主役に箸文化を作っていくわけであります。日本は朝鮮半島なんかよりははるかに米作りに向いたエリアだった、古代から、
はいはい、
これは俺司馬遼太郎さんがお書きになった文章で読んですごく感動したんだけど、もともと稲といいますか米が生まれたのはインドあたりみたいね。それで稲は雨季と乾季があって見てるんだって、
うん、
雨季に根張って穂を出して寒気になったら実をつける、
うん、
で米作りで一番大事なことは、今が雨季、今は寒気っていう米を騙すことが農業なんだって。
へー、
あ、そうだよな、 田植えの時は水田でべちゃべちゃにするわけでしょ。
あれ騙してるの
か。騙してんの。そうすると、あの稲のやつが、ああ今雨季かって、
はい。
で、あとは水抜いて、ほんで、あの、田んぼが干上がるじゃない。
はい、
ああ、もう乾季なんだっていう。それが秋の実りじゃん。その時には稲の粒ができて、この稲、あの、乾季と雨季を騙すっていうのが、稲栽培の最大の目標なんだって。そうやって考えると、やっぱり、あの、日本の南部の方は、それにぴったりだよな。その台風が大量に真水を上から持ってくるっていうのもあるけども。そして、この日本という国では稲作文化の影響を強く受けつつも、中国の南部によく似てて、魚を副菜にする、おかずにするという食文化。
はい、
主役はお米で、魚がおかず。それゆえに、あの2本の橋で、きれいに身をほじるっていうのがお得意になっちゃった。
はい。
こうやって日本は、あの骨から肉を外すためにも箸を活用するという器用な巧みな箸文化が発達していく。同じようにベトナムは箸を重要として、麺については米からの麺、フォー。
はい。
聞いたことあるよな。
はい。
これは多分中国、広東に広がったビーフン麺の影響をベトナムが受けたんだろうと、
はい、
日本とベトナムの差は、日本は推古天皇の世まで遡ってもそうですけども、お箸をなんで作ってたかというと、ヒノキなんだって。
ヒノキのお箸ってなんか贅沢な感じしますけどね。
でベトナムは何かというと竹製なんです。
あ、竹か。
この材質の違いね。
はい。
で大昔、奈良の時代の頃の箸の長さは35センチ。
はい。
おそらくこれ、調理用の箸と口に持っていく箸を兼用したみたいね。
うん。
その後に飛鳥時代になったら、藤原京から長さ15センチから23センチの箸が見つかったそうで、15センチの短いやつは、藤原京を築いた建設労働者が昼食のために使った時の箸の長さではないかと。
うーん。
で、23センチの方は何かと、こう長いもんな。
はい、う
ん。これは祭りごと、あの、お祈りごと。
はい。
お祈りごとに使った神事用のお箸ではないかと。それでは、かなさん、ここで問題です。
はい。
現代、コンビニ、ファミリーマート、ローソン、セブンイレブン、ミニストップ。ここで箸をくれます。お弁当とか買いますと。はい。
ええ、
はい。この長さは何センチでしょう。
20センチぐらい。
もう正解、大正解。
あ、すごい。
俺全部調べたの。
調
べた。測ったら20センチですね。
ご自分で測ったんですか。
そうそうそう。
お疲れ様です。
うん。あのエドワード1さんに負けまいと思って。
はい。
あの言っときますが、これ輸入品です。
あ、はい。
どっから輸入してるか知ってる。
東南アジアですよね、きっと。
中国。
あ、中国なんです。
うん。このあたりちょっと日本も考えて自分のところで作った方がいいよな、本当に。で、料亭に行きますと、箸の種類が変わって、杉、凝ったところでは柳になる。
柳の箸、なんか細い感じですか？
うん。俺んち貧乏だったけど、正月は全部餅食うときは柳橋だった。
へー。
なんでかって、あの、折れても離れないから。
折れても
不吉にも箸が折れても、
あ、そうなんだ。
柳はしなって、くっついてるから不吉じゃないっつって、
なるほど、
父ちゃんが餅食う時だけは柳橋で食えっつって、ごつい柳橋で食ったのを覚えてるな。
縁起物なんですね、
う
ん、じゃあ。
で、日本には菜箸や鳥箸、マナ箸、神々の食事においては神箸、神様の箸と書く神箸、そして幽霊の霊が使う箸ということで霊箸。考えたら深い話になるんですが、その深い話の方はまた明日の続きということでございます。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨日は様々に広がった日本のお箸、宗教にまで広がったというお箸の話、
はい、
で、これエドワード・ワンさんも書いてらっしゃいますし、私も同感だと思ったんですが、そのエドワード・ワンさんという中国系アメリカ人の方がおっしゃるのは、日本人ってのは変わってんな、
うん、
お箸が宗教まで広がるかっていう。
あ、そうなんですか、変わってるんですかね。
うん。だって 死んだ人がいてまんまんちゃんあげるときに箸を真ん中から突き刺さんか。
あ、そうですね、お仏様にっていうときは。
あれだよ、あれが霊箸なんだ。
あ、あれが霊箸。
うん。
へえ。
でももう一つ、食事始め。
あの赤ちゃんのですか。
うんうん。100日ぐらいかな、はい、奥井染め、
奥井染め
からマナの儀式とかって言うんだけど、赤ちゃんにお箸で、だから人生はお箸で始まる。
おー、確かに。
で死んだら今度は霊箸で突き立ててもらって、だって死んでお骨になった時はお箸で骨を拾うんだよ。
そうですよね。
考えないか、この辺日本人が箸というものをものすごく重大に。
あれは日本だけの文化。
俺はそれ聞きたいのよ。
ねえ。
あの骨の拾い方が箸から箸へだろ、
うん、
だから食事の時に箸から箸へ食物を渡すとものすごい勢いでじいさんとばあさんが怒るじゃん、
はい、怒られます。
山一つ噛み上がったって言いながら
そうですね。
なあ骨渡しは箸と箸でする
っていう、はい、
あれは日本だけだろうな。
でしょうね。
そう思わないか。
縁起悪いって言って怒られましたもの。
なあ、
うん、あれ中国韓国って仮想？
仮想、まあ仮想だと思うよ、そのあるエリアは、また教えていただきましょう、
はい、
で日本人の異常さは生まれたお食い初めからこの橋渡しの骨壺の中入って霊として弔われる食事まで全部橋が絡むっていう。そんなことを考えると日本人って橋にこだわっています。まずは材質から言ってみましょうかね。中韓と比べてみましょう。朝鮮半島の方々は中国の影響を深く受け続けた国が多ございまして、日本のように山野の広がる森林の、まあ、いっぱいある自然ではないんですね。でもここでは金とか鉄、銅を多く産出するという地面を持っておりまして、箸も食器も金属で発達した、
はい、
ちなみに朝鮮半島にあります国は異国の影響を非常に強く受けておりまして、モンゴル帝国から攻められまして、モンゴルに一回占領された。それでモンゴルの羊の肉の食べ方に見せられて、それが焼肉になってる。かなさん、韓国で焼肉食ったことある？
あります。
日本人は鉄板って言うと？
え、平らな。
平べったい。
はい。
韓国は？
あ、丸い。
ほら。あれ、丸いっていうか、ヘルメット型っていうか、
はいはい、
鉄兜型でしょ。
ドームみたいな感じになって。
あれがモンゴル兵の鉄兜さ。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう。モンゴル兵が鉄兜被ってきて、
へえ。
あれで夜は焼肉して騒いでたわけよ。
へえ、そうなんだ。
うん。その影響で、金属食器を好むという。それから、韓国の方々は、その時のやっぱモンゴルの食文化強烈だったんでしょうね。あぐらをかく、縦膝で食事をする。これが、食事のマナーになったわけですね。で中国では唐の時代から合食でいいのかな、読み方は。とにかくみんなで集まって飯を食うという、うん、食卓を囲んで椅子に座り、卓の上の大皿から料理をつまむという習慣がありまして、
はい、
現代に至っているという、
はい、
そのために自然と箸が長いんです。25センチ以上ある、食べる箸が、
うん、
箸が長くないと大皿に届かないから、
届かせるために、
うん、
ああ。
カナさん今勘違いしたでしょ、長いっつったらあなた鳥箸と間違えたろ、
はい、
あれな、鳥箸文化は日本だけなのよ。
そうなんだ。
鳥箸でいちいち自分の小皿に取るときは別のお箸に持ち替えて取るっていうのは日本人の食習慣で、それを見て中国の人が最近真似し始めたの。
へえ。
鳥箸。日本はなぜ鳥箸って言って大皿で持ってある料理には必ずそれを取る用の共通のお箸を長箸で置いたのか。これは基本的に日本は合食しないの。
はい。
じゃあみんなで飯食うときはどうするかというと、
はい、
ご存知ですよね。温泉旅館の宴会と同じ。禅だよ。
そうですね。一人一人にね。
そうそうそうそう。
うん、
あれは中韓の人が見ると不思議に見えるらしいよ。あれいちいち並べるんだから。
うん、
トレイを。
丁寧ですよね。
丁寧っていうか、めんどくさいっていうか、中間の方に言わせると。
そうですね。
やっぱり良し悪しは、その国々だからさ。
はい。
それで、面白いことに、そのトレーの、ワントレーの呼び名で、箸がついてるわけだから、同じ呼び方になっちゃった。
禅か。
一禅だよ。
はは、そういうこと。
うん。しかもまた、みんなで飯食う時の箸マナーがうるさいのなんの。細かいんだ、箸マナーが。
はい。
その厳しい厳しい日本の箸マナーに関しましては、明日また、この続きまた、明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
日本は大和の時代、そのあたりから分食、自分の食事は個人用トレー、膳の上に乗っけて自分の分を食べるという。それで膳の上には様々なおかずが区分けしてあって置いてある。その一人前の食事という意味での膳と、それからお箸が自分の分が乗っている一膳が同じ呼び名になるという、はい、この膳の上に乗っかった食から日本の弁当が生まれます。
はい。
弁当ってのは膳の縮小版だ。
はい。
外国の人はすごい、不思議に思えるんだぜ。
そうか。
ほら、結構面白いでしょ、お箸。
確かに。アメリカ人ってみんなお弁当ってサンドイッチとかですもんね。
そうそう。
お弁当。あ、なるほどね。
しかも、最近はアニメのキャラクターとかノリで作っちゃうんだから。凄まじいよな。
キャラ弁。
キャラ弁って言うんですけどさ、キャラ弁か。
はい。
さあ、それでは行きましょうか。昨日お約束した箸に関する日本人のタブー。日本には箸の掟がいくつもございましてね。はい。探り箸、眠り箸、差し箸、涙橋、迷い橋、はい。だいたいわかるよな、意味はね、はい。で、大皿のものを自分の箸で取るという失礼を直箸と呼びまして、これは取り箸で取らないといけないという。そしてまた食べ方もいろいろ気を使わなければならないわけでありまして、日本は取り分けられた自分の分の皿、碗を持ち上げて口に運び食べる。
はい。
これが韓国では碗を持ち上げる、茶碗を持ち上げるというのが物乞いの仕草とされておりまして、日本人の食べ方を見ておりますとそっと目を背けるという。
そうなんだ。
汚く見えるんでしょうね。
だって我々からすると、うん、韓国の方の食べ方ってほら左も添えなかったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
置きっぱなしでそのまま食べてるから、はいはい、左手添えたり持たなくていいのって逆に思っちゃうけど、それお互い様なんですね。
お互い様なんです
、
うん、韓国の方はお皿を置いたまま片手で食べるんですが、箸に引っかかりにくいものもあるので、
はい、
思わず食器に顔が近づくという。
ああ、そうか。
それを横で見てた中国の人が韓国あるいは朝鮮の方の食べ方を嫌うそうであります。食習慣ってのはまあそんなもんでありますよね。でも日本人って本当に固くなだなと思いませんか。で、うどんそばってのは箸のみ、うん、ラーメン屋に行くとさじがついてくる、
はい、
中華料理だからっていう、私は70超えても日本っていう国を調べるのが面白くて仕方なくてね、
はい、
うどん屋そば屋にはサジがついてこないっていうのがね、
うん、
ものすごく面白く感じられて仕方がないんでありますね。さあ、もう一つ箸で飛躍しましょうか。これはエドワード・ワンさんも指摘してらっしゃいますけども、日本における箸のマナーのうるささが割り箸を生んだという。
ほう。
これ江戸期らしいですね。
そんな昔からあります、
割り箸ある。
三
代将軍家光の頃かな、蕎麦が大当たりするんだよ。夜泣き蕎麦も含めて。ところが江戸幕府もなかなか厳しくって、蕎麦屋さんから間接税取るんだよ。蕎麦の値段なんか10文とかで安かったので税金乗っかってきて14とか15文になるから、蕎麦屋さんとしてはいっぱい回転させないと儲けが生まれない、
はい、
それで箸洗ってる暇がねえんだ。
ほう。
それで思いついたのが割り箸なんだって。
へえ。
ほんでまあそれ捨ててってもらって次の日に蕎麦屋さん焚き付けかなんかにするんだろうな。誰が見ても割り箸じゃ便利だよな。自分が使ってそれで終わるわけで転用されないわけで、これに中国が飛びつくんだって。
へえ。
それで中国の食べ物屋さんで割り箸が大流行したと。
そうな
ん。なんと驚くなかれこの割り箸、今はほとんど中国が竹で作っておりまして、輸出してるそうであります。
はい。
その 77% が日本への輸出で。
それはお世話になって。
これは年ごとに80億本が使い捨てになっておりますから、
はい、
このあたり日本は日本で考えて割り箸、マスクではございませんが自国産にした方がいいのではなかろうかと。特に追跡調査で細かいんでありますが、高級店では、別の箸を使います。カナダ産で樹齢100年のアスペンっていう木を使ってるんですってよ。
へえ。
それで日産800万本。
はい。
これ日本が消費しとるらしいんでありますから、まあ、カナダの森を守るためにも、なんとかこれも日本が。で、今始まっとるそうですな。昨日母ちゃんから教えてもらったけど、プロ野球の選手が使った青玉っていうバット、あれをお箸にしようっていう話があって。
へ
え。女房バカですね、あれ。ものすごく丈夫だと思ったらしくて、折れないと思ったらしいんだよな。
ああ、もうでもイメージとしては丈夫な感じが。
まあ丈夫は丈夫なのかもしれないけど、折れることは折れます。
はい、
だって、お箸の太さにしなきゃならないわけで、それは大谷が打ったホームランみたいな頑丈なあのバットではないということで、ご了承していただければということでありますね。というわけで、そのお箸の今週でございました。
はい。
日本人の多く、そのお箸から人生が始まり、お箸で人生を終わるという、そんなお箸の歴史でございますが、来週ちょっとね、食べ物の話も含めて展開していきたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。